はい、皆さんこんにちは。5月22日の数理物理学3の授業を始めたいと思います。今日も、ラジオ講座形式でやりますが、アップルペンシルはもう修理に出して戻ってきましたので、今日からノートはいつも の iPad のノートです。8600円かかりました。コロナの被害です。さて、先週と先々週とラグランジュ形式の力学っていうのを議論して、で、まあ、先週は、対称性と保存則っていう大事な議論をしたんですけど、今日はですね、ラグランジュ形式と等かな、ハミルトン形式っていう力学を、議論します。だからそのために、ラグランジュ形式から出発してある変換をして、それと等かなハミルトン形式に持っていきます。で、まあ、その変換をルダンドル変換と呼ぶんですけど、まあ、その辺を簡単に議論したいと思います。設定はまず先週とかと全く同じで、まず L っていうのをラグランジアンとして、まあ、これが与えられたとします。まあ、ラージ N 質点系のラグランジアンです。で、一般化座標が、この QI っていうもんで、まあ、それと強約な、運動量っていうのを、PI として、先週か先々週に導入したと思います。で、添え字の i っていうのは1から n まで走ると、この n は小文字の n です。さて、それで、最初に言葉の定義だけなんですけど、このラグランジアンが、非特異であると、ノンノンシングラであるっていうのは、このラグランジアンのこの Q ドットでの、ヘッシアンですね、これがノンゼロだっていう、これが定義で、まあ、今日も多分来週もですが、これをずっと仮定することにします。で、この条件があると、ラグランジュ形式とハミルトン形式がちょうど1対1に対応します。それで、ラグランジュ形式で L っていうのは Q と Q ドットの関数です。一方、ハミルトン形式で出てくる、スカラー関数は H っていう、これも先週最後にちょっと出たんだけど、ハミルトニアンっていうスカラー関数で、これは Q と P っていう関数ですね。 上で定義した P ですね。だから Q ドットが P に入れ替わってます。で、その変換を、まず、議論します。で、次の定義の1の39が、ルランドル変換というもので、まさにこの一対一対を与えるものです。まずこの X っていうものを、まあ、X1 から XN までの、まあ、まとめた、座標としておきます。で、F カッコ X っていうのをこの X の関数だとします。ただし、この大文字の F っていうのはまたこの X での、ヘッシアンが、ノンゼロであるという仮定をします。それで、ここでですね、新しい変数 yi っていうものをこの F を x で変微分したものとして導入します。で、関数 g っていうものを、まあ、これ y の関数なんだけど、F と g を足したら、x と y の、まあ、サメンションですね、ま、で与えられるというふうにします。これで定義します。そうしますと、F と X と、G と Y っていうものが1対1に対応するんですけど、この対応をルランドル変換と呼びます。すいません、先に1対1って言ってしまったんだけど、次の命題で、まあ、1対1であって、で、逆変換を見ると X っていうものは今度ラージ G を Y で変微分したものであると。で、さらに G の方も、Y についてのヘッシアンがノンゼロであるということが成り立ちます。で、まあ、これを、簡単に説明します。ちょっと厳密な証明はしないことにしますが、それからですね、座標 X と Y が入れ替わってますけど、もともとの、力学の言葉だとこの X が Q ドットで、 Y が、P に対応します。じゃあ、次のページで、簡単な説明をします。はい、じゃあ15ページ目に入りますが、まあ、簡単のために、スモール n が1で説明します。で、ちょっと解析力学の設定にしたいので、この大文字の F っていうのはもともと F カッコ X だったんですけど、ラグランジアンとかハミルトニアンに Q っていうものは共通して入ってますね。この共通して入ってる Q っていうものをもうここに入れておきます。これで証明します。 で、まず、この大文字の F っていうものの全微分を考えてみますと、まあ、あの Q と F が引数にありますので、DQ と DX で線形結合としてこのように書けるということですけど、さっきの定義から、Y っていうものはこの F の、F を X で変微分したものなわけですね。で、まあ、この式をまず丸1としておきます。でそうしますと、定義から、ラージ G っていうものをあの前のページであのデファインしましたけど、それを使うとラージ G っていうのは XY-F ですよね。まあ、これあの単に移行しただけなんですけど、ただちょっと注意したいのが、F っていうものは、引数が X ですよね。で一方ですね、 G っていうのは引数が Y なわけです。だからこうやって書いたときに、右辺を G の関数だと思うと、この X っていうのは Y にあの変わっていてほしいんですね。でその X っていうのは実は Y の、関数として書き表せているんですね。それはだから、Y の、定義を、F を X で変微分したものとして定義しますけど、この式を逆解きするんですね。この式を逆解きして X イコールなんか Y の関数として書いてます。そういう意味です。それが2式の意味です。でそうやって、書き直せるっていう、それを保証する条件がこのあのヘッシアンがノンゼロだっていうものなんですね。まあ、ちょっとそこは深入りしませんが、ちょっと後で直感的な説明をします。でそうしますと、G の全微分というものをあの計算しますと、次のようになって、それで、まあ、丸1の式を代入して、じっと見ると、DX に比例する部分というのはちょうどキャンセルします。だから残るのは、この DY の部分と DQ の部分、2つだけなんです。まあ、だからこの意味で、G は、Y と Q の関数になっているわけですね。で G の、全微分というものの一般式と比較すると DY のここの係数はちょうど、G を Y で変微分したものだから X イコール、G を Y で変微分したものになるし、で、後の項を見ると、この部分は、G を、Q で変微分したものと等しいわけですね。それで2つの関係式が出てくるわけです。よろしいでしょうか。そうすると、この今出てきた最初の式は、逆変換の、G から X を作る式になっているし、で2つ目の式っていうのは、これをもう1回両辺を Q で変微分すると、この、ヘッシアンの、ノンゼロの条件が対応しているということになるわけですね。それであのこの辺から何やってるかっていうのを図形的にあのちょっとあの最後コメントします。まずあの細かいそのヘッシアンがノンゼロという条件を言ったんだけど、今1変数で考えているので、ディターミナントの F の2回微分とか言ってるけど、あの F は 1×1 だてか F ヘッシアン今 1×1 だから、あのディターミナントはって、まあ、あのないわけですね。だから F の2回微分そのものがノンゼロだって言ってます。だからこれは F が、上か下どっちかに凸だっていうことを言ってるんです。でこの凸関数であるっていう性質があの重要なんですね。で、まあ、例えばこれ、あの、下に凸の関数を書いてます。今、ラージ F から、ラージ G の方にどうやって、あの、移るかっていう議論をしたいですけど、で下に凸のグラフがあって、まあ、まず、あの、X っていうものを、フィックスして、まあ、そこから Y とかどう読み取るかっていうのを考えてみますね。で、座標 X っていうのを決めると、この、点 X、FX っていう点から、接線引くことができますよね。でそうしますと、接線の傾きと Y 切片が読み取れるんですけど、この傾きは、F を X で微分したものですが、これを、Y と思う。ほんで、Y 切片をマイナス G と思う。という読み取りをします。で、これがルジャンドル変換なんです。で、実際こうやって読み取った式に、この点 X、FX を代入したら、ちょうど上の丸2式になってるんですよね。いいでしょうか。それでですね、これ凸だから下に凸だから、この X を徐々にこう大きくしていくと傾きも徐々に大きくなっていくわけですね。だから X と Y の対応がこれであの 一対一というと言い過ぎなんだけど、単車ですよね。単車ですよね。で、もし例えば F が凸でなかったとしますね。例えば下のようなグラフだったら、同じ傾きを、持つ、接線として同じ傾きを持つ、点 X が、2つあるわけですね。そうすると、単車じゃなくなってしまうから、1対1とか言えなくなるわけです。だから、凸性っていうのはさりげなく重要なんですね。はい、一応説明は以上なんですけど、まあ気分ぐらいは伝わったかなと思います。まあ厳密な証明は、まあ興味があればルジャンドル変換とか言って物の本見れば書いてると思いますので、興味があれば自分で勉強してください。ただ物理の本だと厳密な証明とかいうのはあまりないので、まあ数学の本とかを読んだ方が厳密さにこだわるんだったらそういう数学の本を見た方がいいと思います。物理の方は大体こんな大雑把な議論が書いてます。はい、じゃあ、次のページいきますね。それで、さっきも言いましたけど、このルジャンドル変換でこの変数 X っていうものを Q ドットで、 Y っていうものを P と思う。ほんで元々のラージ F っていうものをラグランジアンと思って、で移った先のラージ G っていうものをハミルトニアンと思う。この同一子でハミルトン形式の力学が、出てきます。どうなるかっていうと、だから最初の、Y の、定義式があったと思うんですけど、これが、P の、式になってるわけですね。まあこれはもともとの、一般化運動量の定義だったと思うんですけど、でそれから、QI ドットが、ハミルトニアン H を P で変微分したものになっていると。これは逆変換の式ですね。命題1の40の逆変換の式です。で、最後の、ラグランジアンとハミルトニアンの関係式っていうのは、さっきのページの、まあ、説明の一番最後に書いた式になっているわけですね。ということで、ほんで H っていうものは、さっきのルジャンドル変換から、決まったわけです。で、先週もちょっとこれが出てきて、まあそこですでに名前言ってるんですけど、まあ一応改めて定義として書いておくと、次の量を、ハミルトニアンと呼びます。で、この H は、Q と P の関数です。Q と P と T の関数になってます。だから引数が変わってるわけですね。もともとラグランジアンっていうのは Q と Q ドットと T だったんだけど、この Q ドットっていうものが P に置き換わってます。で、次の中、なんですけど、一つ目の、コメントは、先週の議論です。L が、あらわに T によらなければ H は保存量になっていたと。だからハミルトニアンっていうのは重要な物理的な、意味を持っています。エネルギーですね。全エネルギーっていう意味を持っています。で、それから、さらに P っていうものを、時間微分しますと、オイラー・ラグランジュ使うと、まず、L を QI で変微分したものになるわけですけど、この式は、その一番上の右端の式を使うと、今度、ハミルトニアンを Q で、変微分したものっていうものになるわけですね。まあ、ただ符号がさらに入ります。で、ここで、次の2つの式を、定義します。まあ、まとめて、Q を T で微分したものっていうものは一番上の真ん中の式ですが、これと、今中の2つ目で出てきた、P を時間で微分したものがこの式だっていう式を並べて、これをハミルトンの正準方程式と呼びます。で、Q と P のペアを、正準変数と呼びます。まあ、英語でカノニカルイクエーションとかカノニカルバリアブルと言います。で、正準方程式の、まあ、一つ目は、これはもう定義なんですよ。高等式なんです。で、二つ目の式を動詞するときにオイラー・ラグランジュ使ってますので、この二つ目の式が運動方程式なんですね。ということなんですけど、ラグランジュ形式と、いろんな意味で違っていて、非常に扱いやすくなっています。で、下の表に、まとめてあるんですけど、基本的にはもちろん1対1だから等価なんですけど、 まあ、じっとな並べて見てみると、例えばですね、この変数とかを見るとラグランジュ形式だと Q と Q ドットでした。まあ Q だけと思ってもいいですよね。まあ一応並べて書くと Q と Q ドットですが、これが運動方程式の中に対照的に入ってるわけじゃないですね。で、一方ですね、ハミルトン形式は Q と P なんですよね。で、今、定義で、ハミルトン方程式出しましたけど、これは今度は対照的に入っています。で、さらにその方程式っていうのは、ラグランジュ形式だと、オイラーラグランジュ方程式っていうのが運動方程式だったわけです。これは時間について2回の微分方程式だったんですけど、今書き換えた、正順方程式は時間について1回の微分方程式になってます。ですか。これはどういうことかっていうと、だから元々は、変数、実は Q しかなかったんですよね。Q ドットっていうのは、それと従属していて、まあ、Q を時間微分すれば、Q ドットになるわけだから、変数 Q だけだったんです。で、方程式もオイラー・ラグランジュ1つだったんですけど、それで2回だったんですけど、それに変数 P っていうものを増やして、で、微分の回数を減らしたんですね。で、さらに、その P と Q の、微分方程式が対照的になるような形で、記述され しているんです。まあ、書き換えなんだけど、非常に重要なんですね。で、あと、まあ、来週ちょっと議論するかもしれないけど、方程式を普遍に保つ変数変換っていうものがあって、まあ、それをラグランジュ形式の方は、点変換という、まあ、普通の、Q に関する変換だけ、まあ、普通の座標変換ですね。座標変換で、議論するんですけど、ハミルトン形式だと Q と P になってますね。で、Q と P っていう風に広げて、この世界で、方程式を普遍に保つ変換っていうのを考えると、非常に見通しが良くなります。で、この変換、正順変換と呼びます。で、ラグランジュ形式でも言ったんだけど、この座標変換によらない定式化ができてるから、うまい座標を選べば、問題が解きやすくなるわけですね。本質が見やすくなります。で、それが、ハミルトン形式に行くとさらに見やすくなって、で、まあ、このシステムが解けるか、可積分かどうかとかいう判定が、しやすくなります。まあ、これはちょっと来週議論しますが、まあ、ちょっと来週もそんな深入りはできないんですけど、それでですね、最後これ、幾何学的な舞台っていうのが実はあって、ラグランジュ形式はですね、接ベクトル、空間を用意して議論してます。Q と Q ドットですよね。で、Q ドットっていうのは、まあ、速度ベクトルです。で、速度ベクトルの進む空間っていうのは、普通の意味の接ベクトル空間なんですね。で、まあ、それを、各点各点でまとめた、幾何学的な、舞台っていうのは、接ベクトルバンドルと言います。まあ、知ってる人は知ってると思いますけど、まあ、知らない人はそういうもんだと思ってください。で、一方ですね、今度座標変換して Q と P になってます。で、P っていうのはどこに住んでるかっていうと、今度は余接ベクトル空間に住んでるんですね。接ベクトル空間のデュアル空間です。接ベクトル空間、ベクトル空間だから、ベクトル空間のデュアル、空間があります。相対空間があります。で、そこに住んでます。で、それを、住んでる空間全体で考えたものっていうのは、余接ベクトルバンドルと言います。で、こっちが舞台なんですね。で、もちろんこれらはデュアルだから、等価なんですけど、余接ベクトルバンドルの方は、扱いやすい面も、いくつかあって、余接ベクトル空間の源っていうのは、ワンフォームなんですよね。だから微分形式の、記述ができるようになります。これも一つの大きな、メリットなんですね。で、ちょっと最後にですね、余白はちょっとあったんで、ちょっとすいません、見にくいんですが、右端に、まずフェイススペースっていう言葉の定義だけしてます。ラグランジュ形式では、この Q の住む空間っていうものを N と書いて、配空間と呼びました。コンフィギュレーションスペースと呼んだんですけど、ハミルトン形式では、Q と P の住む空間というものをフェイススペースとして、まあ、定義します。これ日本語訳が位相空間って略している本がたまにあるんですけど、位相空間って言ったら皆さん違うものを思い浮かべますので、 全く違うもんです。フェイススペースです。だからまあここでは総空間と呼ぶことにします。でまあ例えばその総空間で実際に運動をこうプロットしますと、例えば調和振動子だとこの QP 平面で楕円とかになります。まあ一般にこの現実の運動っていうものはこのフェイススペース内の、まあ、曲線として表すことができるんですけど、まあ何でしょうね、この QP っていう P も増やして膨らました空間で考えるというのは非常に幾何学的に見通しが良くなっていて、例えばアーノルドの、古典力学の数学的方法っていう有名な解析力学の本があるんですけど、まあもうそこで冒頭で正準力学、このハミルトン力学はこのフェイススペースの幾何学化であると、もうはっきりと言い切ってます。でこれはまあ力学の幾何学化と呼ばれることも多いんですけど、微分形式とかを使って定式化します。そうすると見通しが良くなります。で、それをもっと一般の状況に拡張したり、でそれを用いて幾何学の性質を調べるっていう分野がシンプレクティック幾何学としてあって、でその心のふるさとがこのフェイススペースなんですね。でそういう話はシンプレクティック幾何学の本の最初の方に必ず書かれています。だからまあそういうところにつながるという意味でも非常に重要な話なんですね。でまあ来週そのハミルトン形式の話で、まあ、いくつかトピックス挙げて、もう本当に触りしか話せないと思いますけど、一応紹介しようと思っています。はい、一応今日はですね、これで以上なんですけど、まあちょっと書き換えをしただけだし、まあだから物理としても数学としても何も話してないという結末になっているんですけど、まあちょっとどうもすいません、来週につなげたい、来週につながる話ですので、まあしばらくお待ちください。それでまあさらにですね、レポートをもうちょっと今日出したかったんですけど、すいません、ちょっとケプラー問題の問題をなんか作っていたんですが、すいません、ちょっと時間が間に合わなくてですね、まあ週末ぐらいにちょっと追加で上げると思いますので、まあちょっとこれじゃ暇だっていう人はちょっと週末か、まあ週末飽きたぐらいにリソースとか僕のホームページとか見てくだされば追加されてるかもしれません。まあちょっとお待ちください。それで今日の課題なんですけど、実はですね、僕のバックアップのホームページっていうものがあったと思うんですけど、そのバックアップのホームページに一応今後の予定っていうものをちょっと書いてみました。でこの授業はこの後量子力学をやって、でさらに特殊相対論をやって、で最後ゲージ理論につなげて終わろうかなと思っています。でそれを残り半分でやるっていうのはやっぱりむちゃくちゃ無謀なんですけど、まあでもまあ今までの経験から最低限こんだけあれば最低限のことは話せるかなっていうものを逆算して詰めてみました。でそうすると解析力学はもう来週で切らないとダメで、6月から量子力学に入らないとダメなんですね。まあそれで予定を組んで書いてます。で1週間、スタート遅れたんだけど、あれです、明大祭もなくなったし、なんか1回抜けてる日もあったんだけど、まあ、それも入ったんで、結局、終了日は全くいつもと同じになってます。まあ、だからですね、多分7月17日に普通に行けば終わるんじゃないかと思っていて、まあ、一応その、次の週は祭日なんですけど、で7月31日っていうものが、まあ、予備日か、まあ、あるいはちょっと発展した話題を扱うかと、まあ、その辺もちょっと迷っています。まあ、その辺の、ご要望も含めてですね、で今日の課題は、これから、どういうトピックスを重点的に扱ってほしいかということを書いてくださればと思います。まあ、ここのホームページ見れば、まあ、いくつかのトピックスはキーワードとして書いてますので、まあ、特に量子力学に興味あるとか特殊相対論知りたいとかですね、あるいはこの今やってるハミルトン力学をもうちょっと詳しく知りたいとかあれば、まあちょっと時間を、まあ多少ですが増やすことはできますので、まあそれをまあアンケートですけど、まあ答えてくださればと思います。じゃあよろしいでしょうか。はい、じゃあ今日はこれで終わります。お疲れ様です。